検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。12月に入りました、
はい、
いよいよ今年最後、カレンダーも残り1枚というところにやってまいりました。
はい、
早いですね。
もうなんか気ぜわしい。
気ぜわしいというか、今年1年何してたんやっちゅう話ですよね。
何もしてない。
何もしてない。いや、何もしてないわけやない。いろいろしてきて今この12月があるわけですから。
でも日々変わりはなかったような気がする。
あ、そうですか。平凡な年であったと。
はい。
でも平凡というのはなかなか難しいもんなんですよ。
でもそれが一番幸せなんかもしれへんかなって最近なんかそんな気がしてきました。
まあ、年取るとそう感じるもんです。何もないのが一番ええなというのがね。ということでございまして、皆さんもこれからね、いよいよ12月いろんな忙しいことしなければならないことが山のようにある。もうそれだけで気ぜわしいという。そうですよね。やっぱりね、せなあかんことがあるということ、これを一つ一つやっていかないといけないというものが残ってることがやっぱ気ぜわしさになるんでしょうね。
そうなんで、あれもこれもって思うだけですよ。
思うだけです。思うだけで嫌になってきますよね。まあ、楽しい正月を迎えたいなと思っております。はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、
はい、
プレイワークス株式会社っていう会社をご紹介させていただきます。
はい、
ここでね、視覚障害者用の、まあ、グッズなんですが、ココテープというのを開発中なんだそうです。まだ製品にはなってないそうですが、発売にはなってないそうですが、
はい、
もうほぼ出来上がっているということで、
はい、
ちょっといち早く一体どういうものなのかご紹介をさせていただきたいと思っております。
はい、
そのプレイワークス株式会社の滝沢啓太さんと電話がつながっております。滝沢さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずこのプレイワークスという会社ですが、どんな会社なのかというのを教えていただけますか。
あ、はい。2020年4月に創業しましたインクルーシブデザインに特化したコンサルティングファームです。視覚障害者など多様な人々とともにですね、新しい製品ですとかサービスの開発を行っております。
なるほど。ちょっと横文字が並んだんでわからんかったんですけれども具体的にはその視覚障害者用のものを作り出すと考えたらいいわけですか。
あ、そうですね。視覚障害者も含めた聴覚障害の方ですとか、
はい、
車椅子の方とかと一緒にですね、新しいものを開発を行っております。
つまり障害者の人の手助けになるような便利グッズを考え出していらっしゃるというふうに考えたらいいわけですね。
あ、そうですね。
ああ、なぜこの会社、まあ、2020年ですから、まだできて設立されて新しいということですが、なぜこういう会社を設立しようと思われたんですか。
あ、もともとはですね、妻の妊娠した時に、
はい、
マタニティマークをテーマにした、プロトタイプ、サービスを作ったんですね。
はい。
まあ、それがきっかけで、妊婦さんだけではなくて、障害のある方向けのサービス開発にですね、興味が。きっかけがいただきまして、でその中でやっぱり視覚障害ってですね、すごくいろんな発見があって、毎回こういろんな気づきのことを教えてもらえるってことがあったんですね。
はい、
なのでそれが楽しくてですね、障害当事者の方と一緒にものづくりするってところを、まさにインクルーシブデザインというものを今チャレンジしております。
それは滝沢さんが、奥様が 妊娠なさった時にいろいろ感じて、でそういう方々との接触があって、滝沢さんご自身がいろんな面で感じられて、これは何か作って作らないとという気持ちになられたわけですか？
そうですね、作らないとっていうのもありましたし、一緒にこう作っていくってところが
一緒にね、
なんか楽しかったんですね。あ、
それが楽しかったわけですか？
そうですね。
はあ、はい、でもまあ奥さんの妊娠がないとここへ行き着かなかったということになりますよね。
あ、まさにですね、自分の会社も多分なかったと思います。
へえ、すごい。そこがスタートなんですって。でもまあ滝沢さんご自身がやっぱりそういう目を持っていらっしゃる、気持ちを持っていらっしゃるからこそ、こういう会社ができるんだなというふうには西村さん思いますよね。
うん、思います、うん、すごい、なんていうか人を見てはるというか、気づきはるというか、そういうのがあってこそやなって思って
ですよね、はい。さあ滝沢さん、さらにもうちょっと具体的にお話をお伺いしたいんですけれども、例えばどういった事業を展開されていらっしゃるのかというのを教えていただけますか？
あ、はい、で最近ですとソニーさんですね。
ソニー、
そうですね、はい、目が見えない方でもキャッチボールを楽しめる XR キャッチボールというプロダクトですね。
はあ、
こちらですね、こう音を投げ合うような形になっ
ているんですね。え、何を投げ合うって
、
音ですね。
はあはあはあ、はい、
スマホ型のグローブがありまして、そこボールを投げるに振りかぶるんですね。
はいはい、
そうするとスマホのセンサーで動きとかスピードを取っていて、
はあ、
で人と人の間音がピッピッピッって移動していくんですね。
音が移動するわけですか？
間にこうスピーカーがいくつかありまして、遠くは移動してきます。
へ
ー、タイミング合わせてギュッと握ると取れるし、タイムがずれると取れないっていう、音を投げ合うようなキャッチボールになっている。
うわ、すごいなそれ。
音で結局ボールの動きが分からない。
そういうことですね。
そうです、
つまり音を捕まえる感じなんですね。
そうなんです。で今ですね、さらにこう魔球も投げれるようにしたら面白いんじゃない
ですか。いや、まあ、そりゃそうですけどもそりゃそうですけども、魔球ですか？例えばどんな魔球なんですか？
今これから検討していきたいと思ってるんですけれども、はあ、そうなると音を投げているので、目が見える見えない関係なくキャッチボールを楽しめますし、はあ、より普通のキャッチボールよりもよりキャッチボールを楽しめるみたいなところを目指していたりします。なるほど、まあ、
ソニーさんと一緒にやっていらっしゃる、さすが一ソニーですよこれができるのはソニーですよ、やっぱりね。そこと一緒にやっていらっしゃるというわけですね。
そこの開発支援などを行っていたり、
あとどういうところと手を組んでやっていらっしゃるんでしょうか？
あとはマイクロソフトさんとですね、こちら聴覚障害者のテーマにした顔が見える資産アプリですとか、あとは野村不動産さんとかペンテルさんみたいな企業さんですね、を、インクルーシブデザインのアプローチでの、開発支援、伴走支援を行っていたり。
でも日本を代表するような、あるいは世界を代表するような企業と一緒に2020年にできた会社が手を握れるもんなんですね。
はい、おかげさまで頑張っております。
いや、これはすごい頑張りやと思う。これはすごい頑張りやと思います。ああ、滝沢さん偉い。すごいすごい。で今回これからご紹介する、さっき言いましたココテープっていうもんなんですが、
はい、
これは金城ゴム株式会社と、金城ゴムはこの番組で何度か取り上げさせていただいておりますが、はい、その金城ゴム株式会社、展示の、ものを作っていらっしゃるところですよね。
誘導マット。
誘導マットね、はい。誘導マットを作ってるところなんですが、はい、この、金城ゴムさんと一緒に開発されたのがココテープということですが、さあ、金城ゴムさんとどのようにしてこう知り合って、これを作ることになったんでしょうか？
あ、はい。金城ゴムさんはですね、もともと歩道くんというものをですね、はい、作られておりました。
はい。
まあ、従来の展示ブロック、誘導ブロックよりも、こう歩きにくさとか、つまずきにくさを解消した製品になっております。
はい。
でですね、まあ、そういったものもありますし、展示ブロックもですね、まあ、視覚障害者の移動を支援する社会インフラになっていると思いますが、
うん、
どうしてもですね、当事者の方はですね、受け身かなと思っているんですね。
はい。
例えば、展示ブロックが、まあ、敷かれてないところに敷いてほしいっていうことですとか、剥がれていてもこう直してほしいみたいなところをですね、まあ、要望を伝えることもなかなか難しいのが現実かなと思ったですね。
なるほど。
結果的に多くの視覚障害者の方が、 外出だとか旅行を諦めるってことをしてしまって、
うん、確かにそうですね、
うん、そういった状況に対して視覚障害者の方自身が気軽に必要な場所に必要な時だけ使えるような製品を作りたいと思ったんですね。こちらを近所ゴムの社長さんですね、太田社長さんに出会ってですね、はい、提案させていただいて、このプロジェクトが始まりました。
なるほど、まあ、近所ゴムさんはそういう意味ではノウハウは持っていらっしゃいますよね。
はい、
うん、でその、まあ、近所ゴムさんが、まあ、歩道くんなどを作っていらっしゃるというノウハウと一緒になってこのココテープというのを開発なさったというわけですね。
そうですね、
うん、さあそのココテープですが具体的にどういうテープなのか教えてもらえますか。
あ、はい、色はですね黄色ですね、点字ブロックのような黄色で弱視の方でも見つけやすいような色にしております。
実はちょっと届けてもらいまして今手元にこのココテープっていうのがあるんですが、わかりますかね、この音、パチパパチャパチャというようなこんな音なんですが、まあ薄いもんなんです。そうですね、わかりやすく言うならば私の観点からするならばプラレールの黄色版かなというようなそんな色合いですね、うん、プラレールわかります？子供が電車で遊ぶやつです。線路、
ああ
線路、それに私パッと言った時はプラレールに似てんなと思ったんですよ。なんかそういうのちょっと想像していただいて、ればわかるかなという感じなんですが、ね、ちょっと違いますかこれ私の表現は。
プラレールって言われ方多いですね。
あ、やっぱそうなんですか。
一番近いかなと思います、ね、表現として。
よかったそうですか、ありがとうございます。で、まあ、幅的にもそれぐらいなんですけれども、後ろにテープがついてるんですが、このテープはどのようにして使うんでしょうか。
あ、そうですね、幅は48ミリになっております
。幅が48ミリなんですね。はい、
はい、で素材が塩化ビニール、
塩化ビニール、素材は塩化ビニールだからまあ柔らかい感じになってます。はい、
はい、で裏面にですね両面テープが貼ってあります。
はい、貼ってますね。
こちらを剥がしていただいて、床ですとか、はい、例えば壁とかドアとかに貼っていただけるようなものになっております。
床、壁、ドアに貼って、で視覚障害者の方がこれに対してどう認識していくというふうに考えたらいいんでしょうか。
あ、はい、特徴がありまして、テープの両側面がですね三角形の山になってちょっと、はい、突起になっています。
まあ線状になってるんですがその突起になってるんです。右左のところにですね、まあ、突起状になってる部分があるんですよね。はい、
はい、でその突起をですね白状の位置づきで見つけてもらったりですとか、まあ、踏んだ時にですねその山がこう潰れる感触がありまして、それでまずはここにココテープがあるということに気づけるような、ものになっております。でさらにはですね歩く時にこのテープ、山ですとかテープのものをガイドにしていただいて歩いていただくというなものになっております。
ちょっと西村さんこれ触っていただけますか。
はい、
この突起ですが、
はい、
まあ、白状あるいは実際に手で触ってという壁とかにもねつけることができるということですんで、その自分の、ね、まあ、歩くところ、これあれですか、家の中が中心と考えたらいいんですか。
あ、基本的に今は屋内用になっております
ので、屋内ですね、屋内、
家ですとか、うん、外出先ですとか、あと働いてる方はオフィスとか。
ああ、そうか、オフィスか、
ね、そうそう、トイレまでの誘導とかね、
うん、
ああなるほど、ほうほうほうほう、
お仕事されてる人で自分の席からトイレとか、
はい、
もう常に移動する場所のところまで引いてもらうとか、
はい、
我が家の場合はちょっとガレージに引きたいなとは思ってるんですけど。
そのガレージの利用というのはどういうことですか。
ガレージ、玄関から、うん、結局ガレージから外に出るまでがちょっと 3,4 メーターぐらいあるので、
うん、
そこをだんだんとこうまっすぐ歩けなくなってるんで、
はいはい、
でそれでちょっと これを引いてると白状で探ることによって分かるのと、
はい、
場合によってはこれがなんていうか黄色なので、ラインとして見えるかなと思って。
なるほど、ですから非常に簡易的に使えるということですね。
そうなんです、
なんかここに点字ブロックを置くとかいうもんではなくって、家のところで、まあ、視覚障害者の方がちょっとここを何か目印があればスッといけるのになというところに、これを何メートルか、
はい、それ3メートル巻いてある。
今ここにね巻いてあるやつがあるんですが、これが3メートル巻いてあるということで、はい、まあ自分のいる分だけ それを、まあ、下に引くか、あるいは壁につけるか、はいはい、それによって認識ができると、滝沢さん、こういう話でよろしいんですね。
あ、そうです、そうです。まあ、製品は2つ用意しておりまして。
2つあるんですか？
はい。ライン上にこう使いやすい3メーターロールの長めのものとですね、はい、ポイントで使いやすい25センチのものが4本セット、
なるほど、
1メーターですね。
なるほど。
その2種類をご用意しておりまして、はあはあはあ、持ち歩いていただきたいので、カバンの中に入れやすいっていう形状も、考えております。
カバンの中に持ち歩いてどこでどう使うんですか？
うん、一番、当社の方からいただくのは、ホテルをですね、自分の部屋が分かんなくなっちゃうって、
はあ、なるほど、
うん、同じようなレイアウトだったりするので、うん、その時にドアのとことか床のところに貼っとくと自分で自分の部屋に移動できるって声をいただいたりしております、
ね、ホテルって扉がみんな同じなんで、うん、請願者でも間違う時がありますし、酔っ払ったら確実に間違ってるっていう時が あったりしますからね。違う部屋トントンとやったりしちゃう場合がある。これそういう意味ではすごく便利ですね。
ドア の床面に、うん、ちょっとだけ貼っとくとか、
ええ、
扉に貼っていいんや、頭扉のところちょっと貼るとか。
滝沢さん、すぐ取れるんですか？
そうですね、貼ってすぐ剥がしやすいような両面テープになっております。
ということは、まあ、その自分がホテルに滞在してる時だけ利用することは可能なんですね。
あ、そうですね、はい、
はあ、これは便利というかものすごく使いやすい、
使いやすい
で、自分の利用するとこだけで利用できるという。
そう、
滝沢さん、
あ、
そうですね、もう考え出しありましたね、
はい、
これは。
はい、ありがとうございます。はい、
これは、いや、西村さん、利用価値は高いに違います？
高いですね、うん、お家の中でも、ま、我が家は狭いから別に必要ないですけど、ちょっと広いお家なんかやったら、自分がいつもいてる、ま、リビングから、
はい、
トイレまでのところを 間を引きたいとか、うんうん、ま、そういうこう自分が歩く動線に対して、便利に使おうと思ったら、工夫次第ではいくらでも使えるよねっていう感じなんです。
そうですよね、うんうん、実際滝沢さん、これお使いになった視覚障害者からの反応というのはいかがですか？感想というか。
はい、ありがたいことにとても好評でして、具体的にオフィスですね、
うん、
働かれている方はですね、なかなか点字ブロック敷いてっていうのは言いづらい。
いや、それは、ね、なかなか難しいですよね。
逆にここテープであれば依頼がしやすいっていう話ですとか、うん、
はい、
オフィスとか自宅はですね、白状なしで歩きたいって方がいたりするんですね、その時もこのここテープがあれば白状なしでも歩けるみたいな。
踏んで歩ける、うん、踏んで確認できるということなんですよね、これやったらね。
あと意外と新幹線という方も多くてですね。
新幹線ですか？
新幹線で席に座った時にトイレに行きたくても行けないから我慢してるんですって。
はあ、自分の席が分からんようになるからですか？
そうですね、
はあ、
新幹線に張りたいみたいな声も意外とたくさんいただいてますね。
へ
ー、通路のとこに椅子の横にちょっと貼っといたら
自分の
席が分かったりとか、
ここやっていうのが分かるわけですね、
うん、
なるほどね。いろんな使い方。これお値段おいくらぐらいするもんなんですか？
今はですね、予定価格になりますが、3メーターロールのものが4200円。
3メーターで4200円、
うん、はい、プラス消費税ですね、で25センチのもの4本計1メーター
はい、
で1500円、
25センチのものが4本で1500円という、こういうお値段、まあいい手頃なことで日常生活がすごく、楽になるというか、まあ、やりやすくなるというか、そういうもんですよね。
はい、
うん、いいですね。これまだ発売はされてないんですね、正式的には。
そうですね、うん、来年春ごろを目指しておりまして、
はい、
現在ちょっとクラウドファンディングをやっている状態になります。
クラウドファンディングでお金資金を募っていらっしゃる段階なんですか？
あ、そうですね。
なるほど。これどういうふうにすればクラウドファンディングに申し込むことができるんでしょうか？
あ、はい、ここテープで検索いただくとホームページですとかレディーフォーさんのクラウドファンディングに行けるかなと思います。
もう一回言います。
こちらにですね、
はい、
今実際に1メーターロール、1メーターシートのもの、3メートルロールのものをですね、税込み送料込みでちょっとお得に 購入いただけるような先行発売をご用意しております。
なるほど。ココテープで検索すればいいんでしょうか。
あ、はい。
はい。ね、一番簡単なのはココテープ、全部カタカナです。ココテープで一度検索をしていただいたら、このクラウドファンディングまでたどり着くということでございますんで、まあ今お話聞いてて、いや、それはちょっとクラウドファンディング、そこにお金を出してみようかっていう気になられた方、ぜひね、参加していただけたらなと思いますよね。これね、まあ、来年春までということですが、まだ改良余地というのは残ってるわけですか？
そうですね。今、声をいただいているのはですね、黄色以外の色にしたいっていうお声ですとか。
例えば、どんな色を要求されていらっしゃいますか？
まあ、特に全盲の方ですとあんまり色が関係なくなってくるので、はいはい、なんか部屋とか空間にマッチしたものっていうところですとか、うん、あと施設の方、例えば美術館博物館みたいな方ですと、やっぱり黄色と目立ちすぎちゃうので、
はい、
もうちょっとグレーだとかそういった色が欲しいって声いただいたりですとか、
なるほどね、
あとやっぱり何回も貼りたいっていう声が多くてですね、
はい、
まあ、両面テープのところを自分で貼り替えれるようにするですとか、
はい、
まあ、そういったところの今要望をいただいていますので、
この、
まあ、ちょっと検討していきたいなと。
両面テープは1回使ったら一応終了なんですか？
基本的にはそうですね、事前に試して貼っていただいて、傷つけないことを確認してもらった上で一度使ってもらうっていうのが、正式な使い方にはなりますが、実際は両面テープを重ね貼りしていただいて貼るってことは自己責任においては
可能にはな
っております。
まあ そうですね、まあ、そういう使い方も、まあ、自己責任の上で可能であるというわけですね。なるほど、はい、でもこれは非常に使いやすいというか、うん、楽に使えて生活が非常にしやすくなるというのがココテープって言います。これをちょっと覚えておいてくださいね。
はい、
ココテープというところ、プレイワークスさんというところの会社が、考え出したということです。で、よかったらもっとこの商品について知りたいわとおっしゃる方、ココテープで一度検索をしてみてください。多分いろんな情報が出てくるかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、クラウドファンディングも今現在、12月のいつまででしたっけ？
12月の20日、
12月20日あと1ヶ月弱でございますが、やっていらっしゃいますんで参加していただけたらなと思います。ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、プレイワークス株式会社の滝沢啓太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
奥さんの妊娠からこういうね、障害者のものを作ってみようというところに視点がいくこの滝沢さんはすごいなと思いましたし、でそれをすぐ実行に移して、でも2020年にできた会社がもうすでにこういう非常に簡易的な、視覚障害者の方からすればこれええやんというのを作り出すあたりはすごいですよね。
うん、
で各企業、そのなんかそれぞれの企業が持ってる特性のところとうまく手を結んで作っていくというのは、滝沢さんやり手ですよね、これ。
そう、
うん、
なんかうまくそことこう、なんか発想がなんかすごいんやろね、つなげていくっていう
ねえ、思いますよね。まあ、さらに頑張っていただきたい方ですよね。はい、ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
富士産経グループ広告大賞からのお知らせです。ただいま第53回富士産経グループ広告大賞パブリック部門の一般審査員を募集中です。審査会は来年1月27日土曜日から2月2日金曜日までの間オンラインで開催します。あなたもテレビ、ラジオ、新聞、雑誌の広告作品を審査しませんか？広告に興味がある18歳以上の方ならどなたでもご応募いただけます。審査謝礼はアマゾンギフト券5000円分です。詳しくは富士産経グループ広告大賞のホームページをご覧ください。ご応募お待ちしています。